エンタメ界のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局、皆さんこんばんちは。
こんにちは。
第172回目の配信です。はい、私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま昨日くまに語り合う娯楽文化系情報系番組です。
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。
はい、
新庄さん、
なんでしょう。
はい、シチューってあるじゃないですか。
シチュー、
シチュー、
はい、白いやつ。
そう、白いやつ。
白濁液、
白濁液、
はいはい、
白いやつ、ね、あれって、ご飯どうしてます、新庄さん。
ご飯、
ライス。
僕はね、ライスね、シチューを頭からかけて食べるのが好きなんですよ。いや、一見ミスマッチじゃないですか、なんか。でも昔から給食の時とかから、あ、シチューの日はパンだったかな、忘れましたけど、でもなんかシチューとご飯は合うっていうのはなんとなく
都市伝説的な
感じ、すり込まれてきた都市伝説とか、まあ、実際実践してきましたし、なんかでも最近になってですよね、なんか
市民権
得てきた感じありますよね。
そうそう、で、自分好きなんですよ、
シチューライスが。
子供の頃シチューだけだったんですけど、もう今ではもうライスなしでは
生きていけない、
生きていけない体になってしまい、
はい、
この前まあ飲んで帰ってきたのかな、なんか夜中に100均ローソン行って、
はいはい、
カップラーメンじゃないんだよなと思ってたら、
うん、
あのレトルトのシチューがあるじゃん。
ありますね。
おっと思って、
お
これだと、
これ
で、あのほら砂糖のご飯みたいなの、
はいはいはい、
これなら200円だよと、
ああ
思いに
セットで、はい、
買って帰ってきて、
え
でチンして、
チンして
かけて食べたの、
はい、
まあまずい。
あ、まずい。まあまずい。あ、そうですか。何なんですかね。
なんかね、
レトルトのシチューがまずいってことですかね。
量もご飯も、ま、パサパサでまずかったし、
はあ、
鎮度が足りなかったせいもあるとかも。
鎮度、
レンジの鎮度がね。
鎮度物語。
鎮度が足りなかったせいも、そのシチューの味がさ、ご飯と絡むっていう設定で作ってないから薄いのよ。
ああ、わかる。だからね、家で作ったシチューだと、2日目とかにちょっとやっぱ水気が飛んで、味濃くなってるんじゃないですか。
そうそうそう、
しょっぱくなってるんじゃないですか。それが合うんですよね。
そう。
うん、
まあ、まずくてさ、久しぶりに失敗したなと思って。
ああ。
っていう最近です。
え
近況。
レトルトで買った、
だから100均のやつにあの同じものを求めちゃダメ、あれはもう別物として売ってるから。
はいはいはい、なるほどね、
うん、勉強になったなと思って。
ああ、それで言うと、まあ、似たような話ですけど、私最近カレー味のカップラーメンあるじゃないですか。
はいはいはい、
カレーの
ありますよ、
あるじゃないですか、はい、あれ普通に食べるじゃないですか、
はい、
あの残り汁ってどうしてます。
ああ、いや、それこそでもやっぱあれかな、コンビニとかだったら塩のおむすびで買って投入するときあるね。
それある、あります、塩おむすびね、
うん、
で家で食うときは僕冷凍してあるちっちゃいご飯、
あー、ちょっと食べ残しちゃったやつね、
食べ残したやつ、
はいはい、
あれをねチンして、残り汁に
投入ね、
沈めて、
はいはい、
カレー雑炊にして
食うんですよ。あー、いいじゃない、いいじゃないですか。
まあうまい。
そうね、
まあうまい。
カップラーメンよりうまいもんな、あっちの方が。
そうそう、そのなんかやっぱね、二度おいしい、二度目がやっぱねうまいんで、うん、ワンツーパンチですよ。
ワンツーパンチ、
ツーのストレートが本物ちゃんみたいな感じで、まあうまくて、なんかね、でもそれをやり始める以前はどうやってたのかなっていうのがもう思い出せないぐらい。
いや、飲んじゃってたでしょ。
飲んじゃってたのかな、捨ててはないと思うんですけど、飲んじゃってるのもやっぱり体にちょっと良くないのかなって思い、なんか後ろめたい気持ちをありつつの飲んでたんで、
うん、
ご飯を投入するとその後ろめたい気持ちは全くないんで、
うん、ないね、
普通のカレー雑炊を2度おいしいやつをいただいているっていうありがたさしかないんで。
よくさ、なんかその、まあ、ちょっとあれだけどさ、なんか居酒屋とかでコースとかだとさ、
はいはいはい、
最後は締めが雑炊でみたいなんじゃん。
ありますね。
さ、すっごいこう思うところがあって、
思うところが、はい、
少なくない量。
ああ、確かに
閉まってないんだよね。
閉まってないっつうか、うん、
ガバガバだよね、あれ。
そうですか、閉まり悪いですか。
決まりっていうか 9回の抑えで出てきてんのに、
はいはい、
先頭打者はしっかりワンアウト三振で取った後、はい、帰ってくみたいな感じじゃない、
うん、
いやいや、あと2人残ってるよみたいな。
ああ、ワンナイトでワンポイントリーフで帰っちゃう、
うん、いやお前何帰ってんだよみたいな感じの足りなさ。
あ
れ、丼一杯食べたいんだけどさ、なんかちっちゃいな。
で言うと、鍋の締めとかの雑炊でご飯、まあ、ちょっと来るじゃないですか、ちょこっと来るじゃないですか、うん、それに対する追加スープダクダクに来ません？
あ、来る。
もうなんかさ、締めの鍋のその炊き上がった 出汁の出たうまい汁じゃなくてもう足して別の一品になっちゃってるじゃん。
そうそうそうそう、
あれのなんかえちょっとえみたいな、あの
そうね、ご飯が少ないんだよ。であと締めのなんかうどんも少ない気がするんだよな。
あのなんかバックトゥーザフューチャーの1と2でヒロイン変わっちゃってるけど、誰も突っ込まないみたいな、な
そういう、
あの違和感ないですか。
そういう感じね、
あの違和感ないです
か、はいはいはい、
しれっとなんかもう一品にされてるみたいな、
なんかあそこをうまくやってくんないかな、
もうちょっとねうまいやり方ありますよね、はい、多分ね
っていう感じで、はい、なんかな大丈夫ですか。
え心情的にはさっきの今のカレーヌードルの話したらもういいです、
ね、あ大丈夫ですか。
あとはあのカレーえ何あのラーメンぶっ込みご飯みたいな、初めからそのご飯が入ってる前提で作られてるやつはやっぱちょっと違うなと思うんですね。
ああ今売ってるやつコンビニで
カップヌードルご飯みたいなやつ、
は
い、
あああれなんで、ハヤシライスは異様にうまいよ。
あそうなんですか、
うん、
うまさはいいんですけど、でもあれはやっぱり普通カップヌードルを食べ終わった後
わかるけど、
締めでご飯をセルフで入れるから美味しいんだって、初めからカレーであれのスープにご飯が入ったらちょっと違う
か、わかる、その美意識の問題だよね、もうね、
美意識っていうか、うーん
様式美だよね。
そうっすね、
でもかあれのあれの本当に林飯みたいのだけはうまい
はあ、
異次元のうまさ、林飯だけは
異次元のうまさ、うん、
世界から戦争がなくなると思う、あれを配れば50億人に配れば、
なるほどね、
うん、
あ
それ確信が持てるうまさだ。
はあそうですか、じゃあちょっと見つけたら買ってみますけど、
もうねだいぶなくなってきちゃったんだよね、俺見つけるために買い占めたんだけど。
ああちゃんもさんがおすすめしたうまいやつって大体もう配信時はなくなってますからね。
うん、
あの寂しいよね、吉野家のファミリーパックとか、
うん、寂しいよね、
寂しいですね。うん、わかりました。でちょっと今日はゲストも来てるので、
はい、早めに行きましょう、
切り上げて、
はい
はい、今回のテーマ、
はい、
というか今回のゲストをまずご紹介をしたいと思うんですが、はい、ゲストこの方でございます、どうぞ。
はい、トバリの平井さんです。
トバリという音楽のユニットをやってます、クーランドというロックバンドをやってました、平井拓郎です、よろしくお願いします
漫画ソムリエのドラマじゃないですか1年半の沈黙を
破り
マンソムマンソム
待ってましたよ。前回来てもらったの第77回で、今回も170回
な100回来てなかった
100回近く、
何気に反応良かったもんね。
いや反応良かったですよ、前来てもらったのが2010いつだ、あ2016年の9月、
だな
1年半以上前、
前だな、
反応良かったです
ね。そうですよね、だからまたそうマンソムの平井さんにまたこの漫画ご紹介、なんかねの感想聞きたいですみたいなのもいっぱい来ましたし、
良かったです。
その後だから1年半
漫画村の是非を問うという呼ばれたんですけど
いきなり
こんなよどぐろいことで呼ばれるっていう、
まず、漫画村って言っちゃっていいのかっていう
ね、
非常にこのビレッジ問題ね、
すごいね、いろんなところがね、その海賊版サイトとかいう表現をしてるんですけどね、
うちらも漫画村って言っちゃうとまずいから、さっきちょっと話したんですけど、
漫画沼、
漫画沼
とかにしとく、
政治家みたいな、
今から話すことは漫画沼 のお話であります、
ね、そ,
そこご了承していただければ、
実際の、事件や団体等は一切
フィクション
フィクションで、ね、
今から話す
ことは全て、ね、話でちょっとね、漫画沼について
ですね、すごいこういろんなご意見があるんですけど、非常に否定的な意見が多いじゃないですか、
はい、
特に僕も権利を維持して歌を
そうか
商売にしているので、
印税とかでね、
そうです、分かりますね、はい、漫画家の方が、まあ、このままで大変なことになるよという、で今日なんかちょうどその、はい、漫画友達と、うん、漫画仲間たちとね、その漫画仲間たちが漫画村の今ユーザーだったんですよ、
はいはいはい、
だから漫画村なくなっちゃったらどうしよう、
あ、ま、あ漫画沼、
あ、ま、漫画沼がなくなってしまったから困ったなって言って、ああ漫画沼があれば月々2000円ぐらいだったら俺全然払うのになって言ってたんですよ。
あ
でいろんな有料漫画サイトあるじゃないですか、
はい、
いろんなね、
はい、
っていうのを見たらやっぱり非常に使いづらい、ユーザーインターフェースとしてはポイントを買って、まあ、1冊読むとポイントを使って読んでいくんですけど、うん、入会前だと1冊が結局何ポイントなのか分からなかったり、
うん、
まあ、漫画トリガーとかだったら、まあ、広告で見たりとかそういう仕組みがあるんですけど、うん、結局やっぱり漫画沼というのは、
はい、
有料無料を置いといて単純にブラウジングで見れるので使いやすい、
はいはい、
ものすごく使いやすく読みやすかったからみんなが使ってしまったのかなと、逆に言えばその 電子書籍とか紙媒体とかっていうのはどうしてもその使いづらいところとか、なかなかやっぱお外で電車の中で漫画を本を広げて読むっていうのは抵抗があるみたいなんですよ、他の人たちは。でそういうところがなんかうまくマッチしたみたいなんですよね、
需要と供給が、
うん、でそのパンドラの箱も開けてしまったので人類は、
あ、人類はね、確かに開けちゃいましたね、
開けてしまいましたね、
今ロンドンだとあの音楽なんですけど Spotify、
はい、
Spotify が
聞いたことある、聞いたことある、
あの CD の売り上げも超えちゃって、
あ、基本収益、あ、定額サービスみたいなやつですよね、
そうです、はいはい、月々定額でお払うと、はいはい、まあ、曲が聴けますよっていうものなんですけど、まあ、割と似てます、そのいう、あの違法であるか合法であるかを置いといたらですけど、うん、モラルの話を置いたら、うん、法の話を置いたら似てるんですけど、そういった形の箱を開けていったり、あの佐藤先生とかいらっしゃるじゃないですか、ブラックジャックによろしく、
はいはいはいはい、
前衛的な動き仕掛けてくる、
前衛的な動きを仕掛けてくる方、
基本的には自炊していく方っていう、もしかしたら流れっていうのが一番作家の方々にも、まあ、やりやすかったりとかする場所もあるのかなって。やっぱり出版社の連載っていうのは大変で、ストレスもあって体力もかかる仕事なので、うん、漫画っていうのは、うん、僕たちね、その読者としては面白い漫画が読めたら何でもいいっていうのは事実なんですけど、
まあ正直に言うとそういうところあります
ね。だからなんかその、
いや、もう本当にその使い勝手がいい論みたいなのはすごい共感するところがあって、僕もたまたまですよ、
はい、
たまたま漫画沼を触ってみたりしたことはあったんです、
はいはいはい、
でたまたま、まあ、もともと昔読んでたんですけど、改めて読もうと思って、明日のジョーっていう作品があったんです、
はい
はい、たまたま
知ってますよ、
50周年、はい、今年、
で読み直し、
はいはい、
そしたら、まあ、読み直してる時に、まあ、ちょっと、まあ、何かがあったのかもしれない、詳しくは知らないですけど、見れなくなっちゃったんですね、
はい、
ああってなった時に、続きは見たい、読みたいか読みたくないか、別に読みたいんです、
はい、
ただその続きを読むためにどっかのサイトでまた行くとか、うん、それこそなんかあのブックオフで買うとか、
はい、
そこまでのことはめんどくさいんですよ、
まあ、コンテンツとして少し変わってきてる、はい、ということなんでしょうね、
うん、そうなってくると、これは明日のジョー自体にも被害が及んでるんじゃないかと。
そう、あ、そうですよ、
なるほど、
本来だったら人目に触れるべきだったものが、じゃあいっかってなって読まれないという、
いや読めるんだよ読めるんだよ、読もうと思う、読めるんだよ、
少しの費用やら手間を惜しまなければ読めますよ、
全然向かいのブックオフに多分置いてあるからね、
うん、でもだったらいっかってなるっていう、
うん、
いやでもこの間ね、僕マガジン読んでたんですよ、
うん、
読んでたんですよ、マガジンで明日のジョーの千葉哲也先生と初めの一歩の森川ジョージ先生の対談だったんですよ、
はあ、はあははあ、
で、
いいじゃないですか、
そうそうそう、で50周年ですけど、うん、みたいな、まあ、同じボクシング漫画ね、うん、連載してるものとしてみたいな対談があって、で、まあ、おのおののエピソードのここはどうだったんですかみたいなあって、で結構ロングインタビュー何ページか今だっての、うん、で最後に千葉先生に、今後ねその何かね、読者に一言、
うん、
みたいなところで、最近は海賊版サイトが出てきていると、
お
お、
海賊版サイトっていうのは、まあ、そういうのがのさばってくると今後漫画というのは産業としてしぼんで衰退していってしまうと、うん、なぜかというと、そのこれから、ね、新しい人がどんどん漫画を描こうという気概を持った若者がこれを描いてもお金にならないというようなことであれば意欲をなくしてしまうだろうと、そうすると業界全体がしぼんでいってしまうんだと、
うん、
これは非常に漫画界における、重大な問題だという話をわざわざ
最後にぶっ込んで
わざわざ最後の全然関係ない、ね、あの作品の明日のジョーと初めの一本対談の最後に言ってくるってことは、これ相当重鎮たちはこれ危惧してますよ。
おこだ、
おこですよ、激おこですよ、これ
それはまあその通り、
その通りですよ。でも本当に、でもも
うね、さっきの Spotify の話じゃないんですけど、
はいはい、
その一応やっぱり音楽業界的にもまあ同じっていう言い方おかしい、
同じですね、まさしく
おかしいですけど、でもとは言っても今新曲とか YouTube で載せないとかそういうことってありえないじゃないですか。
そうですね、うん、特に僕も今とばりで11曲無料配信をしたんですけど、
はい、え
11曲無料配信しました、フルアルバムを。
なんで3000取んないですか、
CD 売れない
です何やってんすか、そんなのね、千葉先生怒られちゃうよ、でもダメだそんなの、
CD 売れないよ
これから。
それどういう意図で、要はフルアルバム、
フルアルバムを無料でコンテンツとして出したんですけど、今みんなそのインターネットっていうインフラが入ってるじゃないですか、
はいはいはい、
ですのでその無料で提供するシェアするっていうことが昔と違ってものすごく意味があるんですよね。例えば CD を無料で出しますよ、うん、インターネットがない時代に、
うん、
これだとかなり厳しいんですけど、
はい、
無料で手に入ってみんなが手のひらの中の窓の中で手に入る、
うん、
でそれで好きになってもらえるっていうのはものすごい付加価値がある、
うん、
でその後にマネタイズしていくっていうのはもういくらでもありますので、今の
世の中なんかすごいビジネスマンの人が来ましたよ。新庄さん、このポッドキャストも無料です、無料
無料ですよ、
はい、
なんかね、実際ね、その前のクラウドの時もね、
はい、
クラウドファンディングで、
はい、
ね、
実際クラウドファンディングで、
まあ、
全部じゃないですけど、うん、やった売り上げっていうのはきっと700万近くクラウドのクラウドファンディングで参加やったのであるの で、でそれがミュージシャンに、まあ、かなり多くの配分で入っていいものを作らせてもらってるんですよ、
うん、
って考えると CD の利益アーティスト印税 1% だったりで、そういったところで手に入れるっていうよりは最初にシェアして好きになってもらう、でそこは0円でやるっていうことは、なかなかこれからの時代あながち今までの常識ではないのではないかなと思ってますね。それぐらいインターネットってのはすごいものだなって。
素晴らしい。いや、今回の件を受けて非常に私は危惧しているのは、
はい、はい、
規制をしたじゃないですか。
規制をされました
です。漫画沼を規制をして実際に本当に見れなくなってるっていうことが、うん、
ブロッキングを政府が行いました。
おかしいんじゃないかな。
一日だけなんか復活したのなんだの噂があって。
漫画タウン？
漫画タウン。
速攻死ぬっていう。
漫画タウンっていうもともとあった雑誌がね、ものすごい風評被害を
受けた。ほんまや。
その、なんか、アーダコーダ言ってる間だったら別に全然いいとは思うんですけど、本当に見れなくなるっていうのは、ちょっと違うんじゃないかなと思ってて。て
実際にその、やるっていうのは、まあ、相当だなとは思います
。それこそ、まあ、一時期は、しばらくは見れないかもしれないけど、まあ、何をどうするか分かんないですよ、うん、その漫画沼に、本当に今まで通りサービスを受けたい人は、
うん、
それこそポイント制になるとか
有料コンテン
ツ、まあ、有料コンテンツ
するとか、ね、っていう風な指導を、日本国の方から入ってくるんだったらまだ話は分かるんですけど、見れなくなるわ、赤狩りと一緒じゃねえかと思って。
そうですね、まあ、かなりパワープレイ
なんだなと。パワープレイですよ、ね、一昔前のアニメとかも全部見れるサイトは見れなくなりましたから、うん、それに
ですね、
何か間違い、うん、なんか確かに見ちゃうのは良くないですし、それによってだけど、その規制をするのは俺これは良くないことなんじゃないかなという、う
ん、開けてしまった箱というのはやっぱり難しいところで、うん、そこから人類が引き返したってこと、うん、クローンとかもそうですけど、クローンは神への冒涜だって言って騒ぐオバハンなどが多いんですけれども、うん、それがまあ実際に医療につながっていって、うん、まあ、がんにな、を殺すことができたりとか、いろんな研究が進んで実際にまあ健康につながったりすることがもう見えているんですけど、AI があると仕事がなくなるんじゃないかとか
言
うじゃないですか、っていう人たちがいますが、もう開いた箱はそのまま進みますね。絶対にこれはもう人類というのは。
じゃあ近いうちに似たようなサイトなのか、もしくはまた別のアプローチなのかみたいなの
っていうことは多分止められないので、うん、これはもう開いてしまったものなので、
100年ほど前に、
はい、
トーマス・エジソン君っていう人が、
はい、
ジジイが蓄音機を作って
、はい、
あの時にそれまでの音楽家の人は激おこだったらしいんですよ。
あ、
何やってんじゃんと、こっちお前出向いてってそこでギャラもらってチップもらって飯食っとんのに何お前録音してんねんと、
営業ができない。
その通り、
大人になったんねん、
大変なことだと、レコーディング
って、ね、
そしたらエジソンが、まあ、何言ってんねんと、これレコードいっぱい吸って1枚1000円とかで行けばお前ら行くより全然収入いいぞと、
うん、
お
お前みたい
な、おみたいな、
世界でみたいな、
なって、だから要はあれですよね、携帯は変わっ って結果的にはもともとやってた人たちの違う 収入のやり入り方が変わったっていう
っていうことですね。
っていう多分今回も同じことなんだろうなとは思ってるんですけど、それを規制しちゃいけないんじゃないかなっていうのはすごいこう、うん、思うんですけど、新庄さんどうですかね、この朝まで朝まで生ミルク放送局
てーてーてーてーてー ね、朝まで生ミルク放送局ね、これねどうなんですかね。だからやっぱ漫画を描くという産業の形態自体がちょっとやっぱ変わってくるのかなっていう気がしますよね。
そうですよね。
やっぱなんかアニメーターの人とかもすごいハイクオリティなものを作ってるけど、やっぱ一人一人は年収100万円だったりとか、産業としてはもう破綻しきっちゃってるっていう話はやっぱね出てきてますからね。だからまあこれによってちょっとやっぱね、新しく漫画を描くという人が、まあ、漫画の質自体も落ちてきちゃうと、やっぱりね、業界としてはダメになっていきそうな気はしますけど、でもそうはならないのかなと、
うん、
いうふうに気はします。なんかもうちょっとその漫画描く人がちゃんと生活できるような感じの法整備がされてて、で、読む側もなんかね、もうちょっといろいろとこう選択の余地のある感じの、より楽しいものをより手軽に、ね、できるような感じになっていくと思われるんで、どうなんですかね。だから今もう漫画村を見、あ、漫画沼を、
そんなのないよ、漫画沼なら知ってるけど、
うん、漫画沼を閲覧していること自体がものすごい悪みたいな、
うん、でも死ぬほど読んでたでしょ漫画沼。
死ぬほどは読んでない
その違う、その量の話じゃないんで、1ページでも漫画沼を見たか見ないかでも白黒なんです
よ。ええ、白黒ですか。
ええ、
黒ですだってデビルマン1から5まで言って
見直す黒い漫画
言わなくていいね、言わなくていいね、だから商品名はあんまり言わなくていいね。
メジャータイトルだとね、うん、やっぱまあそれでも新刊で買おうというするとね、本屋さんなかったりとかしますし、
うん、
で古本屋でも本当にマイナータイトルだと置いてなかったりとかそうする中で、なんかもう何収録数というか、コンテンツ数自体がものすごいかゆいところに手が届くラインナップを揃えてたわけじゃないですか。
そうだって漫画日本の歴史まで置いてあった日本の歴史まであるんだからもういいじゃんみたいになってたもんね。
そのコンテンツ力というかね、そこまでの何ですか、やっぱ法的にはよくはないかもしれないですけど、それをちゃんとねデータ化してアーカイブした労力っていうこと自体はすげえなっていうふうには思いますし、
うん、聞いた話だとあれなんだってね、まあ、前もちょっと話したけどウイルスなんですよね。
あ、
携帯はウイルスで、
なんかあれでしょ、もう本当にどこの国とは言ってないですけど、その、何、国交のない著作権が保護されない国で運営されているという、
で、だから1回見ちゃった人の、はい、スマホだったりパソコンの中にギュギュって入り込んでパソコンの容量をちょっとだけもらうらしいんです。で常にそれがぐるぐるぐるぐるこう、ま、糸回し機みたいなので回ってて、でそいつが何をやってるかっていうと、なんか何かをいろいろやってる、 それは悪いその持ち主に対して悪いことをしてるわけじゃないらしくて、で最終的にその運営側にビットコインみたいな感じでお金が入ってくる感じになってる、
元気玉的な感じなんですね。
そうそうそう
で、そういう産業形態なんです、ね、
ちょっとだけスマホとかの充電の減りが早くなるらしいんです。
あー、知らん、すごいね。
で最終的にはその多分ログインしている延べ時間とぐるぐるの時間でどんどんどんどんもう運営者側にお金が湯水のように入ってくる、ああ広告収入じゃなかったんです。
そんな第3の収入形態があ
ったんだ。
あったわけです。
わ、悔しい
なぜそこに最初に着目できなかったんだ、うん、
っていうこと
で、与沢翼みたいなやつがいたんでしょうね。
そうだね寮で1億稼ぐ、寮で1億稼
ぐやみたいなやつが
いたんでしょう。
今後どうなっていくのかなっていう、
どうなっていくんでしょうかね。ただまあ使い方できっとその漫画という産業が廃れるっていうのはないんじゃないか
と。まあね、なかなかね、
なんかうちの親とかの世代だと音楽業界って今廃れてるって思ってるんですよ。ははははは、 CD は売れないんでしょって。
ああ、いやいや、その辺ね、いや、このリスナーものおじさん率異様に多いんで、
はい、
ちょっとしっかり教えておいてあげてください、
まあ、全然前よりお金ありますから
ねそれは どの辺でどう回ってっていうことになるんですか。
多分クラファンもそうじゃないですか、はい、で権利収入もそうだし、
はい、
あと自分たちがコントロールできる部分が非常に多くなったので、あ、まあ、なんていうか、まあ、Spotify もそうですけど、うん、 音楽がそのレコード会社とかそういったところっていうのは確かに前と比べたらあれだけど、前より盛り下がってるとは感じないですけどね、その単純に自分を考えると。
なるほどなるほど。
その前線でいるプレイヤーでいる自分としては前より、まあ、仕事も見つけやすいじゃないですか今、どんどんどんどんつながりやすいんで、
一個人として考えた時には動きやすいですね確かに ね。
で物作る時にも支出がじゃああるかって言ったらね、うん、もうガレージバンドでみんなが曲作れる時代ですし、
じゃあもう海外にレコーディングとか行かなくても大丈夫。
そうです、海外で電源がどうたらとか
言わない、
う
ん、リロードスタジオに
これはよくみんな海外にレコーディングした意味は何なんですかねあれは。
まあ新婚旅行みたいなもんじゃないですか。
いや、分かんない
意味って。
そういうことなんですか。ベックとかも言ってましたけどね。
なんか、
なんで海外でレコーディングするんだろう。
湿度が、
ステータス。
高い、低いから、
いい音が、
いい音出るみたいなことらしいんですけど。
ないでしょ、
変わんないと思いますね。
海外で撮ればいいのにって
。あと、除湿機とか置くとかね。
全然その部屋の環境はいくらでも変えれますもん
ね。
まあ、気分の問題、まあ。
気分はだいぶ違うでしょうけどね。
気分の問題ね、うん、テンション
テンションテンションがそういう気分でやってくれってことなんだから、
やっぱそうっすよね、やっぱここビートルズが撮ったスタジオなんだぜって言われるとテンション上
がる、そういう気分になるもんね、
気分になるから
ことですよね、うん、
なんかそういうことを考えて気分上げてるような人ももうだんだん減ってきてるんじゃないですかね。
まあもうね、家の4畳半とかで撮れる、うん、それこそ岡崎体育とか
とか ね、
うん、ね、
米津玄師もそうですし、うん全然宅内から怪物がどんどん出てきてる時代なので、シェアでつながってな、イギリス行ったりアメリカ行ったりしなくても、
わざわざ、いやだからその辺のところですよ、漫画沼にかこつけてじゃないですけど、実際じゃあ音楽業界はその辺どうなのかみたいなところもちょっと聞きたかったので、
う、まあ、そうですね、音楽業界が、まあ、参加しやすいなっていう、一時期危ぶまれてましたけどね、それこそ2010年前後か、うん、このままで CD が大変なことになって、はいはいはい、じゃあ音楽って産業が廃れて、
うんうん、
良質なミュージシャンが出てこなくなるぞって言ったおじさんおばさんたちがたくさんいたんですけど、
うん、
じゃあその後に米津玄師は出てきたし、うん、マイヘアイズバッドは出てきたしって、うん、スーパービーバーも出てきてるし、うん、そんなことはないぞということが断言できますね。
あ、なるほど。じゃあ
漫画もきっと大丈夫
だ、漫画も大丈夫だなっていう、
漫画大丈夫ですかね、うん、まあ、だから漫画タウンは訴えていいぞっていう話ですね。
あ、そうそう、漫画タウンね、
週刊漫画タウンさんは訴えていいぞ。
30年ぐらい前からあるでしょ、あの雑誌
双葉社のね、うん、老舗ですよ、
うん、
老舗でなんかね、その海賊版サイトとかはありますけど、ね、紙媒体で面白い漫画いっぱいありますし、ね、好きな漫画をどんどん、ね、読んでいきましょうみたいなことをツイッターで言ったら、違法サイトが何を偉そうなこと言ってるんだけど、バンバン叩かれて、違うって言ってるの、ものすごく風評被害
何を言ってるんだ。
あれかわいそうでしたね、
うん、いや、わかりました、はいはい、ということで、じゃあちょっと前半をここで一回
終わりまして、はい、後半に続く